人間そのものとかですね、人間の頭脳に血管があるんですね。まあ、これはまあ当然と思いますね。っていうのは霊長類からですね、人間の本当の原型が登場したのが700万年前なんですが、まあ、それから500万年ぐらいは少しずつ進化して、200万年ぐらい前にですね、男性の頭脳が 1000cc を超えますね。この時から火を使えるようになる。これはまあ火というのはどんな動物でも怖がるんですが、人間はその怖いという本能を克服することができるようになったわけですね。それからもう一つは男性が性欲を失うという、まあ、これも、子孫を作るためにはどうしても有性生殖では性欲がいるんですけど、まあ、それが頭脳の働きで抑制されてしまうということが起こったのが200万年前ですね。ですからまあいわば知能のある人という意味で、知能のある動物という意味では、700万年前じゃなくて人間の誕生というのは200万年前ということができると思うんですね。それで200万年前から、それはアフリカなんですけども、アフリカから3度にわたって、ユーラシア大陸の方に、出てきた質アフリカというんですけど、それがあったわけですけども、まあ、それがだいたいそうですね、100何十万年前と40万年ぐらい前と10万年ぐらい前というふうに今のところ考えられておりますが、その時にかなり進化しておりまして、遺伝子のタイプもそれぞれ違うタイプの人間がアフリカから出てきた、まあ、その遺伝子を持っている人間はもうすでに日本だけだという、そういう説もあるんですけどね。まあ、いずれにしてもその人間のその遺伝子というのはですね、何しろ動物、これだけ多くいる動物で初めての知能支配動物ですから、それは当然欠陥があるわけですよ。今までもいろんな動物が出てきました。足を持ってる動物とかですね、目を持ってる動物とかですね、それがいずれも最初の方の試みは失敗して、少しずつ改良されて、現在に至ってるわけですから、頭脳については人間が第一ですからね。だからどうしても欠陥があるんですね。例えば人を蹴落として、自分が上に行こうとかですね、それから自分よりか偉いやつを部下に持つと、それが自分に変わってしまうんじゃないか、だからできるだけ自分よりか劣ってる部下を集める方がいいとかですね、まあそういうケチなことがいっぱい人間というのは思い浮かぶわけですね。もちろん犯罪をするとか戦争をするとかいうのも、まあ、人間の持っている、まあ、欠陥なわけですね。でこういった欠陥はですね、歴史的に見ますと、まあ、大体、まあ、国の規模によるんですね。まあ、ローマ帝国ぐらいすごく大きいと、まあ、劣化するのに100年以上かかるんですね。150年ぐらいかかります。大体、物理的な現象というか、何でも現象はですね、大きさのルートに比例しますので、つまり例えばその劣化というものがこう伝わるというのはやっぱりルートなんですね。伝達を伝えるのもルートなんですね。ですから、まあルートの支配があるんで、国の面積が小さいとあっという間にこう伝わるんですけど、まあシンガポールなんかよく言われますね、今日首相が言えば明日は全員が知っていると、国民全員が知っていると、まあこういうのもあるし、まあ、昔のローマですと通信なんかも十分じゃありませんので、伝わるのに随分時間がかかるわけです。それでも150年ぐらい経ちますと、だんだんローマ帝国時代弱ってくるんですね。まあ普通の国で普通の大きさの王国っていうとですね、だいたい50年ぐらいで実は寿命が来ちゃうんですね。まあしたがって、もちろん鎌倉幕府なんて非常に早いんですけども、室町幕府にしてもですね、三代義満と、江戸幕府にしてもまあ五代綱吉まで行くかっていうような感じになるんですね。まあ、したがって戦争が終わってからすでに現在の日本は70年経ってますので、もう十分に劣化する要因があるんですね。ですからメディアが劣化するっていうのはある意味じゃ当然のことなんですね。じゃあこういった時間が経つことによって人間の組織の中、社会の中に赤が溜まってくるんですよ。人間の持っている血管によって作られた赤ですね、それが溜まってくるわけですね。それを全部掃除するのは2つ方法がありまして、一つは戦争ですね。まあ、これは日本においては1941年から1945年に大東亜戦争ってありましてね、まあ、これでまあ戦争自体は2勝1敗1引き分けなんですけれども、 日本の人たちは310万人も殺されましたから、いわばリニューアルしたわけですね。それに戦後に財閥解体なんかありましたから、そうすると今まで力を振るってた人たちがのうちの半分ぐらいがもうやられてしまった。その代わり今度は本田宗一郎とか松下幸之助っていった新しい人たちが産業を牽引したわけですね。まあ普通は例えば東大を出てて家柄が良くてっていうような人たちが産業界を引っ張ると思いますけども、実は一回ガラガラポンになりますとね、学歴も低いし、それからまあバックボーンもないっていうような人たちがですね、が力を伸ばしてくるんです。だからまあ一つは戦争っていうのは悪いことばかりじゃない、もちろん殺し合うんで悪いことなんですけど、人間というものが赤が溜まってくる、その溜まってる赤はその人たちが死んでくれないといけないってことがあるんですね。まあ、現在では私なんかも自ら反省しなきゃいけないんですが、私たちは戦後ですね、 GHQ によって、自虐士官というか日本を恥ずかしめる教育を受けたんですよ。嘘ですよ、嘘。そこで僕らに教育した人たちは嘘を僕ら子供に教育したんですね。だから今70以上の人っていうのは間違った歴史観を持ってるんですよ。でこれはもうなかなかね、その人たちが生きてる間はダメなんですよ、改正されないんですね。だからお亡くなりになることを待たなきゃいけないから、ちょっとこれもしんどいっていうか嫌な話なんですが仕方がないんです。でもう一つはですね、時々飛び抜けて偉い人が出てくるんですよ。それは自らが自らの組織をいらないという偉人がいるんですよ。普通ですね、人間っていうのは自分の組織、自動車会社なら自動車会社ですね、政党なら政党を常に何かいいように言うんですね。で、なんとかもがくんですよ。しかもどんどんどんどん質が落ちてきますからね、つまり原理がいっぱいありますから、トップは次のトップが自分よりか少しレベルが低くなきゃいけない、その次のトップは次のトップに渡す時に少しレベルが低くなる、それずっとこう行きましてね、めったに自分よりか優れた人を次のトップにするってことないんで、まあありますよ、たまにありますが、全体としてはないんで、少しずつ少しずつ組織っていうのはトップがダメになっていきますね。だからダメなトップっていうのは、まあ、自分の実力にも自信がないし、もともとあまり人格もないっていう人がつくので、自分の組織を壊していいっていうようなことはないんですけど、一例だけ挙げますとね、私まあ技術の方、理科の先生なもんですから、物理の先生なもんですから、そういう例を知ってるんですけども、日本に電気科学会っていうのがあったんですね。これは昔の電気科学っていうのはですね、でっかい電極を作りましてね、そこで火星ドーダー作るとか塩素を作るとか、そういうごつい工業だったんですよ。でこれはですね、まあ大体日本の工業が起きて最初の頃は電気科学っていうのは非常に花形でですね、優れた人がいっぱいいたんですけど、そのうちだんだん重工長大から軽薄短小へと言われるように、今でいうトランジスタとかですね、 IT ですね、まあ、そういうものが出てくる。そうすると電気科学というような重工業にはほとんど焦点が当たらない、新しい技術もできない、どんどんどんどん衰退していく。その時にですね、電気科学の学会長に素晴らしい東大の先生が就任したんですよ。それでその先生がですね、電気科学会の会長であるのにもかかわらずですね、電気科学はもういらない、電気科学学会はもういらないと、こう言ったわけですね。でその論文をですね、また学会長の論文ですから、その学会誌に掲載したわけですよ。もちろん普通の人はね、そんなことはないよと言うですよ。だって自分の学問がなくなっちゃいますからね、実力のない人ほど新しい学問に入っていく勇気はありませんから、だから結局、まあ、非難もされました。しかしその先生がですね、偉大な先生がですね、電気科学はもういらないという論文を書いたためにですね、真剣な議論が起きたわけですよ。本当にいらないんだろうか、うん、本当にいらないな、しかし電気科学という技術分野といらないんだろうか、いやそうじゃないだろう、例えば半導体だったら電気科学ですよだからその物質があって電子が通ったり通らなかったりするってわけですからね。その他に 新しい視点から見た 電気科学っていくらでもあったわけですね。まあ、生物的なものもあるし、 IT 的なものもあるし、まあ、精神医学的なものもある、いっぱいあったわけですね。従来の火星素だとか塩素が電気科学じゃなかった、それは電気科学という技術分野の中で、日本が重工長大で発展していくときに注目されたものということだったわけですね。まあ、そこで電気科学はこの素晴らしい学会長の下でですね、全くリニューアルして、今では非常にハイカラなですね、現代風の電気科学というのが研究されているわけですね。ですからメディアもですね、メディアに偉い人が出て、 NHK も、 NHK はもういらないと、いるはずがないじゃないかと、これだけネットなんか発達したんだから新しい形に変えようよと、民放もですね、まあコマーシャル代を取ってコマーシャルを流しながら報道するってのはおかしいねと、まあ、こういうふうに言う人が出てくることを大変に期待しております。